今日はもう終わってしまった世界について。はい、皆さん元気ですか？あのね、昨日ちょっと飲みすぎて今は元気ですね。元気だけどちょっとこうまだ少しこう体の奥にこうウイスキーが残ってるような気がしますが、まあまあ昨日の夜まあ生徒さんに会ってちょっと飲んででその後なんかもう少し一人で飲んでで街をちょっとこう徘徊していたわけです。街を徘徊すると言いますね。ただ歩いてただけ街を歩いてたんですよ。夜いろんな人がいますよね。まあ僕が住んでる近所実は結構にぎやかな小さい新宿みたいな感じなんで、まあ夜はまあ酔っ払ってないけど酔っ払ったみたいな人とかね、はい、あれ不思議ですよね。酔っ払ってないはずだけど酔っ払い以上に酔っ払いに見える人とかいるんですよね。あれは何なのかな。まああれは何なのかな。なんかこう普通に普通じゃないな、ベンチに座ってる人とかいますよね。でなんかこうだらーっとしてね、でも酔っ払ってない感じなんですよ。逆にめっちゃ酔っ払ってるサラリーマンとかがまあ普通にバスを待ってたりとかね、めっちゃ酔っ払ってるはずなのになんか酔っ払ってないみたいな感じなんですよ。その分からない、誰が一体酔っ払っていて誰が一体酔っ払っていないのか分からない。で自分自身もですよ、僕自身も僕は酔っているのかそれとも冴えているのか分からなくなってくる。冴えると言いますね。冴えるというのはすごくこう目が覚めてるってことね。目が覚めて感覚が鋭いってことですね。いわゆるなんか歩きながらいろいろなことを考えてるとなんかいつもよりもクリアになった気がする。それがいわゆる酔っ払ってるって状態ですよねその酔っ払えば酔っ払うほど自分はなんかすごい考えがあるみたいな気がしてくる。それを酔っ払いと言います。はい。だから居酒屋とかバーとかで結構大きい声でね話してる人たちの話をちょっとね聞いてみると、なんか自分はすごいアイデアが生まれたんだみたいな感じで、まあある居酒屋というかバーみたいなところはもうほとんど外にあるんですよね。半分そうですね、半分外にある。でなんかそこでなんていうかな、隣のお客さんとかになんかいわゆる熱弁してる人とかいるんですよ。熱弁と言いますね。熱を持って話している。いやマジで俺こう思うんすよみたいな。でその隣の人もわかるわかる、俺も同じこと考えてた今みたいな。だからそういう熱く語り合ってる人たちね、だいたい今自分がこうすごいこう新しい発見をしたような、ね、そういう感じで話してるわけで、僕自身も外歩きながらそんな感じなのね。頭の中で勝手にこうポッドキャストが流れてくるわけ、自分の。でその中で僕は熱弁しているわけです。でなんか分かったぞみたいな。でまあ僕の場合昨日ちょっとのね短い時間だから長くても1時間ぐらいですよ。でそういう状態が続いて、まあでも家に戻ってシャワー浴びてね髪を乾かしてもう大丈夫になってるんですよ。ただ思うのが、もしですよ、もしたくさんの人が普段からそんな感じだったらそれは狂った世界だなと思うんですよね。でこれは結構危険だなと思うわけ。なんかこんなコンスピラシーさえも聞いたことがある。それはね、なんか1999年、もう実は世界は終わっていて、でそれから先が続いてる、これはなんかこう夢のようなものと、まあいわゆる冗談ですよね。冗談として捉えるんだったらいいけど、それを本気で信じてる人とかもいるわけですよ、意外と多く。 で、まあちょっと危険ですよね。僕は結構そのコンテンツの中でね、いつも半分嘘半分本当とか、半分夢のようで半分現実のようなみたいな、まあそういうことを言ってるけど、ちょっとまあちょっと落ち着いて考えてくださいね。落ち着いて考えると、あなたは必ず生きていて地に足がついているはずです。でついているべきです。いわゆるグラウンドしてるっていうことね。ちゃんと足が地面についている状態で、そういうふうにみんながちゃんと地に足をつけて生きていった方がいいと思います。ただね、そういうコンスピラシーとかでもあるのが、やっぱりこういわゆる過去と現代のね、こう比較で、例えばまあ分かりやすく言えばね、1950年代1960年代1970年代1980年代1990年代までは結構分かりやすい文化があったが、2000年を超えたぐらいから時代の変化がない、いわゆる文化がないみたいな、そういう、まあ、極論ですよね。でこれはちょっと考えればまあ分かることですよね。なぜそういうふうに感じてしまうかっていうと、いわゆるそういう人たちが言うね、1950年代、まあ、エルビス・プレスリー、マリリン・モンロー、60年代ヒッピーカルチャー、70年代どうやってたかな、70年代がヒッピーだったかな、ちょっと60年代はヒッピーじゃないかな、70年代は何で説明してたかな、何だったかな、ファンクとかそんなんだったかな。でまあ80年代はまあ分かるでしょ。で90年代もまあ分かりますよね。まあ分かるでしょって言って皆さんが想像できるじゃないですか。でそういうのがね、例えば2000年代何ですか、2010年代何ですかっていうと、急にクリアなアイデアがなくなる。でこれはもう分かりやすいですよね。なんていうの、いわゆるだから50年代エルビス・プレスリーとかで、60年代ヒッピー、これ全部アメリカとかの話でしょ。アメリカやイギリスのね、まあ文化っていうのをかなりこう考えてるわけです、僕たちは。でじゃあその時代のベトナムとか、その時代の、コンゴとか、その時代の、クロアチアとか、やっぱり違うでしょ。違うんですよ、全部違うにもかかわらず、なんか全体的な文化って考えるときに、やっぱりアメリカとかを考えてしまうんです。で2000年以降どうなったかというと、もっとね、チョイスが増えた。世界のこのまあ もっとアメリカ自身もね、アメリカ自身もアメリカの中でのこう一つの文化みたいのが、やっぱりこうかなり薄くなってきた。それで人々はやっぱりいろいろなチョイスを選んで、でまあアメリカに住んでいてもこうやって日本語コンテンペを聞いている人もいるし、アニメを見てる人もいれば、 K-POP を聞いてたり、 K ドラマを見たりとか、どこに住んでいてもまあなんかいろんなチョイスがあって、でそれが一つだけじゃないっていうね。そうなると当然なんか文化が消えた、一つの文化消えたような気がしますけど、むしろ文化は もっと広がって、もっと多様になってね、隣の家の人と全然違うことをやってるっていう。でそう考えるとね、まあ確かに問題もあります。問題というのはなんか共通のものがなくなったような感じがするんですね。ただ言ってみれば、前はチョイスがなかったとも言えるんですよ。みんながなんかエルビス・プレスリー、みんながマリリン・モンローみたいなのが、むしろまあ不自然だったかもしれない、はい、だから別に文化がなくなったわけではないんですよね。でそのタイムラインとかもちょっとまあデータが増えれば増えるほどね、データが増えれば増えるほど、例えば今ですよ、今2026年にもかかわらず、まあ自由にね、90年代の音楽を聴いたり、80年代の音楽を聴いたり、80年代の例えばレトロゲームをプレイしたり、まあそういうことができるわけでしょ。でそうなるとやっぱり今2026年の発売されたゲームや 発表された音楽をそれだけを聞くっていうことが昔ほどはないですよね。昔は例えばじゃあ1965年にリリースされたビートルズの曲をその時代にみんながまず聞いて、ね、でそういうことを今はあんまりせずに、まあ、今リリースした曲を、まあ、10年後に聞く人だってたくさんいるわけなんですよね。今リリースされた映画を 今見るわけじゃなくて、まあ、5年後に見る人もいれば、僕は結構の遅いからね、僕は10年後に見たり20年後に見たりするんで、まあそういう人は、まあ、今の文化としてこうカウントされないわけですよ。だからまあそれはね、そんなにまあ不思議じゃないなと。不思議じゃないでしょ。でも感覚としてなんかふわふわしちゃってるんですよね、たくさんの人が、僕も含めて。でふわふわしてる理由はやっぱりこうテクノロジーでしょうね。やっぱデジタル、なんかこうグラウンドしにくいですよね。こう例えば僕が中学生ぐらいの時、高校生の時ね、やっぱり音楽を借りるレンタルビデオ屋に行ってビデオをこう一つ一つ触ってね、CD を一つ一つ選んでね、でビデオを一つ CD を一つとか借りて家に帰って、それをまあレンタルビデオは自分で見て、で音楽は MD プレイヤー持ってたんで MD にこう録音したり、ダビングって言いますね、ダビングしたり、まあカセットの時もあった、カセット、そして MD ね、そういう時代です。でそういう時に自分のカセットや自分の MD にね、自分でこう名前を書くんですよね。ペンでそのテープに名前を書くんです。で名前を書いて、なんかそれをウォークマン、ね、ソニーのウォークマンとか MD プレイヤーとかに入れて、で何回も聞くんですよね。でそのグラウンドさね、そのなんか自分が地に足がついてる感じ。でそれと比べてやっぱり今のちょっと、じゃあSpotify とかでちょっとこうタイプして、でそれを聞く、で それはやっぱりちょっと違いますよね。感覚のこの経験の重さみたいなのが違うんですよね。でそうするとなんかこう自分がふわふわしてるような感じがするんですけど、まあそれは仕方ないのかな。でもやっぱり自分がグラウンドするような感覚は大事だと思います。で昨日の夜だから僕がお酒を飲んだ感じでふわふわね街を徘徊しているのと、今日さっきですよね、さっきまあ太陽を浴びるためにね、太陽を浴びながら、まあ、昼水を飲みながらこう外を歩く、全然違いますよね、感覚としては。でどっちの方がいいとか悪いとかっていうわけじゃなくて、やっぱりその夜酒を飲んで徘徊するみたいなのだけの人生は結構危険だなと思いますよね、ふわふわしてるから。でもね、まあそのちょっと夢のような感覚っていうのも大事は大事なんですよね。だからやっぱり 80% ぐらいはそのちゃんと昼ね、こう自分の足を使って土の上を歩くような感覚。でやっぱり 20% ぐらいはその夢のようなね、ちょっと夢遊病のようなね、夢の中を歩いてるような感覚を現代の中にも持った方がいいと思うんですよ。で考えるのが、その例えばアートとかもいわゆるフレームがありますよね。例えば芸術をね、美術を美術館に見に行くと、美術館には、まあ、展示があるわけですけど、展示はどうされてるかというと、そのまあ一つ一つの作品が一つ一つのフレームに入って、その中でこう世界観を表してるでしょ。そのフレームの外にはその人の絵はないんですよね。フレームの外に絵を描いて隣の作品の上にも絵を描いてとかすると、まあ大変なことになってしまう。それはもうカオスですよね。でグラフィティの、僕はちょっとグラフィティはあまり肯定的じゃない意見がある、ちょっと批判的な意見があって、それはいわゆるなんかそのフレームみたいなものがないですよね。まあフレームはその一つの壁かもしれないけど、 なんていうかな、僕が思う美術の良さっていうのは、例えばですよ、壁にね絵を飾るわけです。でその絵がある間はその部屋はね、その世界観になるし、そのフレームの中はその一つの世界観があるわけ。ただじゃあ展示の期間が終わって、じゃあその絵を外し、で次の絵を飾ると、で次の絵の世界観がそこに生まれるわけですよね。グラフィティってその壁が壊れるとか家が壊れる、家をこう建て直したり壁を建て直す以外はずっとそこにあるんですよね。でそのなんていうかな、そのいわゆる占領する感じね、ドミネイトする感じで、なかなかそれを変えられないっていうね。でそしてフレームのない世界観が、僕はちょっとなんかちょっとその集中できない。例えばね、じゃあ音楽を選んで音楽を聴くじゃないですか。自分のイヤフォンの中で聴くでしょ。それに比べて、例えばなんかスピーカー持って街を歩いてるやつとかいますよね。あれってやっぱりなんていうかな、まあ集中できないでしょ、もちろん。でせっかくのいい音楽もああやって流されると、ただのノイズっていうか、むしろ迷惑っていうか。街の中にたくさん音楽が流れてますよね、まあ、特に東京は。であれだけたくさん音楽が流れると、なんかもう音楽はむしろ音楽じゃない、ただの騒音ノイズになってしまうわけですよ。でいわゆるグラフィティもこう目に映るちょっとノイズのようになってしまって、僕は、まあ、多分ね、僕ね少しコンディションあるかもしれない。たくさんの情報があるとちょっと頭痛くなってくるんですよね。でその音楽は好きだけど、そういうふうにごちゃごちゃするとやっぱり頭痛くなってくるし、でそのグラフィティみたいなものが至る所にある世界っていうのは頭痛くなってくるんですよね、単純に。だからなんていうかな、絵は好きだし音楽も好きだけど、やっぱりそれをフレームみたいなものに入れてね、で一つ一つをこうゆっくり楽しんでいくっていう、そういう一つの方法が、まあ例えばライブミュージックもそうだし、その CD にして一つ一つを並べて聴くっていう聴き方もそうだし、美術館の中で一つの部屋に一つの作品とね、まあ、一つ二つの作品が壁にあって、次の部屋に行ってその次の作品を見ていく、一つ一つ見ていくっていう方法ですよね。あれはやっぱり素晴らしい方法だと思うんですよね。だから自由に、なんかこう全てがこう自由にあるっていうのは実はカオスでしかなくて、それが一つ一つちゃんと整っている、でこれも大事なその作品の楽しみ方じゃないかと思うんですよ。だからこのなんていうかな、やっぱり今の世界であまりに膨大なねデータ、過去から未来、なんかちょっとカオスのようにありますよね。でそれをやっぱり一つ一つ自分が見たいもの、自分が見るべきもの、自分が知るべきものみたいなのをやっぱりこうエディットしてほしいですよね。はい、なんかちょっとこうエディットされてない、あまりにこう自由な、そしてランダムな、多くの人にとってそれがやっぱりこうふわふわしてしまう一つの原因なんじゃないかなとか思いましたね。でやっぱりこうお酒を飲んでその徘徊している時に、僕は結構いろいろなことをこう思い出したりするんですけど、それがねどうしてもやっぱりこう90年代、確かに90年代のことだったりするんですよ。でそれはね、でもなんていうかな、ちょっとこうちょっとアンフェアな気もしますよね。実は2000年の後もいろいろないいことあるんですよ。もちろん僕の子供とかに言わせればね、生まれてない時の話ばっかりされても退屈でしょ、生まれた後のね。で僕の子供が生まれたのが2015年の後の文化とかもやっぱりあるんですよ、たくさん。もちろんいいこともたくさんあったはずなんですよね。でもなんかそれがちょっとそのコンパイルの仕方っていうか、その見せ方というか、そういうのがちょっとまだまだ考えられてなくて、多分そこに問題があるような気がしましたね。だからそういう、 まあ、今日のタイトルにあったけど、世界は一度終わって実は今夢の中にいるみたいな、まあ、マトリックスみたいなことを信じてしまう人が現れるんですよね。これは結構不幸なことだと思います。本当になんか冗談じゃないと思う。やっぱこういう感覚がこれからずっと続いていくと良くないと思う。やっぱりみんながちゃんと地に足をつけてね、あの生きてるんですよっていうことをもっとこう顧問として持った方がいいと。ふわふわあの夜徘徊してきた人が言っても、まあ、説得力はないかもしれませんが、僕が大事と思ってるのは、まあ、80%、90% ぐらいは地に足をつけてね、あとは1時間ぐらいちょっとふわふわしてね、あの熱弁してもいいと思いますよ。あの普段だったら例えば日中であればね、全然知らない人とあの話すとかってやっぱりなかなかない、特に東京ではなかなかないけど、夜の居酒屋とかバーでは、まあ、ゴールデン街とかではそういうことが毎日行われているわけで、それはそれでね興味深いと思うんですよね。それはそれでそういう時間がある意味あの何かの刺激になってインスピレーションになって、で次の日になんか影響を及ぼすかもしれないね、いい影響や悪い影響ね。でもそこだけにいてもやっぱりいけないしね、まあ、どっちだけでもいけないわけですよ。やっぱりこのいろんな世界を行ったり来たり、フィクションとノンフィクション、このお酒を飲んだ状態と飲んでない状態、夢の中と現あの目を覚ました世界で、そういうのを行ったり来たりするっていうことにあの面白さがあるんですよね。だからポッドキャストもある意味僕はそういうふうに使ってほしい。皆さんがポッドキャストを聞いてる間、ちょっとだけでもね、あの違う世界に行ってまたあのイヤフォン取って、スピーカーを消して、でそうするとまた違う世界に戻るわけでしょ。でこの行ったり来たりが人生のこう深さ楽しさ、そういうのを作り出してるような気がします。というわけで昼ご飯の時間、またね。